本日の聖書の箇所はヨハネによる福音書6章26節から27節、新約聖書175ページ、ヨハネによる福音書、6章26節から27節、新約聖書175ページです。お読みいたします。イエスは答えて言われた。はっきり言っておく、あなた方が私を探しているのは印を見たからではなく、パンを食べて満腹したからだ。朽ちる食べ物のためではなく、いつまでもなくならないで永遠の命に至る食べ物のために働きなさい。これこそ人の子があなた方に与える食べ物である。父である神が人の子を認証されたからである。アーメン。それではイエスに導かれ永遠を生きると題しまして、末森さかろ子先生より御言葉を取り継いでいただきます。
ハレルヤ。主の皆を心から賛美いたします。いいですね。おはようございます。皆さんは愛されています。神様に先ほど賛美した通り、神様は皆さんを、君を愛しています。愛されるために皆さんは生まれました。またその愛を証しするために、私たち一人一人は神様によって選ばれました。ですからハレルヤを言いましょう。ハレルヤ、主を賛美します。ある牧師先生がいつも言いますが、晴れの日にはハレルヤ、雨の日にはアーメンと言いましょう。このようにある牧師先生が言いましたから、今日は特別な神様の計らいで、今日は一日雨のようですから、それは主が私たちに従順な信仰を持ってアーメンと言いましょう。そのように主がこの天気も与えてくださったことを信じて感謝いたします。ご一緒に祝福のご挨拶をいたしましょう。両隣の方、また前後ろの方と祝福しますとご挨拶します。祝福します、祝福します、祝福します、祝福します。愛するリサちゃんが手術を終えて帰ってきました。祝福します。お帰りなさい。アレルヤ。アレルヤ。ライブ配信の皆様も祝福いたします。感謝します。お祈りしましょう。ご愛なる天皇お父様、素晴らしい素晴らしいご愛の皆を心から賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ。主は素晴らしいお方です。良いお方です。今日私たちのためにあなたは命をもってこの教会を与え、血の代価を払って私たちにこのような礼拝を与えてくださいました。ここに集まることが許されたのは全てあなたの恵みによるものです。聖霊様、あなたの取りなしによるものです。イエス様の十字架の贖いによるものですから、主を心から感謝し、あなたの御名を賛美いたします。今日ここに愛する子供たち、あなたが愛して命を捧げるほどに愛する子供たち、祝福してくださるあなたが私たち一人一人、子供たち、そして若者たち、またここに集ったお一人お一人をあなたの名によってお招きくださったことを心より感謝いたします。また大きな手術を終えて愛する長井梨沙ちゃんも、このところに礼拝にあなたが間に合わせてくださって、共にあなたの皆を褒めたたえるこの礼拝の時を与えてくださり、心よりもったいなく感謝いたします。どうぞお一人お一人、ここに集った方々、病の中にある者、心を重荷を持っている者たち、苦しみ悲しみ倒れている者たち、傷んでいる者たち、また楽しみや、あなたからいただいた本当に素晴らしい恵みを感謝を持って集っている者たち、すべて私たち一人一人集められた者たちに今日聖霊を注いでください。あなたが語ってくださる御言葉にアーメンして、新しい一週間あなたが導かれる永遠の命の道の歩みを歩んでいくことができますように導いてください。今日ここに集ったお一人お一人をあなたの愛で満たしてください。どうぞ今日あなたの喜びで満たしてくださって、新しい一週間主の名によって私たちを 使わせてくださいますようにお願いいたします。今日ここにいないすべての兄弟姉妹たち、また愛する家族を覚えている者たち、また病の中にある者たち、さまざまな事情の中で来ることができなかったお一人お一人の上に等しく礼拝の恵みと祝福がありますように祈ります。また宣教地にあって礼拝を捧げる先生方、子どもたちを覚えます。また戦火の中で、また被災地の中で苦しむ方々、国々の上に主の憐れみが豊かにありますように祈ります。足りなき者、貧しき者が御言葉を取り継ぎますので、どうぞ聖霊様助けてください。私の口、思いをどうぞ十分に清めてくださり、主が語りたいことだけを取り継ぐことができますように導いてください。今日あなたの御言葉を一ついただいて、私たち立ち上がります。信仰に歩んでいきます。主をあなたに捧げてこの人生を歩んでいきます。どうぞ祝福してください。すべてを御手に委ねます。感謝とともに主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。私たちの人生も晴れの日もあれば雨の日もあります。どこにいても誰といても晴れの日はあるし雨の日はあります。しかしすべてのその時は神様の永遠の御手の中に置かれています。私たちは目の前のこと、目先のことしかわからないので、神様の永遠のご計画を理解することはできないので、その物事に一喜一憂し、たびたび思い煩ってしまうわけです。なぜですか？どうしてこのように苦しまなければならないのですか？なんでこんなことになるんですか？どうして私は、どうしてあの人は、このような問いが日々私たちのうちに湧いてきます。しかし私たちの信じている主は、今朝少子で詩編90編の1節と2節を読んでいただきました。口語訳でもう一度読みいたします。主よ、あなたはよよ我らの住処でいらせられる。山がまだ生まれず、あなたがまだ地と世界とを作られなかった時、とこしえからとこしえまであなたは神でいらせられる。とこしえからとこしえまで主は私たちの神である。主は全能の神である。ですから主の知らない苦しみも悩みも病もありません。主のおられない場所もない。詩編の作者はこのように賛美します。139編詩編の139編の1節から読ませていただきます。979ページ、詩編の139編1節から。主よ、あなたは私を極め、私を知っておられる。座るのも立つのも知り、遠くから私の計らいを悟っておられる。歩くのも伏すのも見分け、私の道にことごとく通じておられる。私の舌がまだ一言も語らぬ先に、主よ、あなたはすべてを知っておられる。前からも後ろからも私を囲み、御手を私の上に置いてくださる。その驚くべき知識は私を超え、あまりにも高くて到達できない。どこに行けばあなたの霊から離れることができよう。どこに逃れれば御顔を避けることができよう。天に昇ろうともあなたはそこにいますし、黄泉に身を横たえようとも見よ、あなたはそこにいます。あけぼのの翼を飼って海の中に行き着こうとも、あなたはそこにもいますし、御手を持って私を導き、右の御手を持って私を捉えてくださる。15節に飛びます。秘められたところで私は作られ、深い地の底で織りなされた。あなたには私の骨も隠されてはいない。胎児であった私をあなたの目は見ておられた。私の機微はあなたの書にすべて記されている。まだその一日も作られないうちから、あなたの恩計らいは私にとっていかに尊いことか。神よ、いかにそれは数多いことか。数えようとしても砂の粒より多く、その果てを極めたと思っても、私はなおあなたの中にいる。とこしえからとこしえの神、とこしえの神。私たちは生まれた時から、あるいは今その意識を持って生きるようになってから、そのことだけしか私たちにはわからない。けれども神様は生まれる前から、 世界が作られる前からおられるお方、とこしえからとこしえなるこの方が私たちのすべてを知っておられる。この賛美、ヨブというこの人がいましたけれども、ヨブが人生の苦しみの中で神様を見失ったとき、彼が悟らされたのはまさにこのことでありました。お開きにならなくて結構ですが、ヨブ記の42章の2節でこのようにヨブは告白しています。あなたは全能であり、身旨の成就を妨げることはできないと知りました。あなたは全能である、このことを知りました。これは何者か、知識もないのに神の経輪計画を隠そうとするとは。その通りです。私には理解できず、私の知識を超えた驚くべき御業をあげつらっておりました。私には何もわからなかった。神様はヨブに言いました。この地が作られた時あなたはどこにいたのか、すべてが神の御手によって起こされた時あなたは何を知っていたのか、あなたは何をしたのか、何を知っていたのか、何を見たのか。いいえ、何も見たことがありません。神様はそのようにしてヨブに問われ、そしてヨブはその神様の圧倒的ご臨在、神がとこしえからとこしえの神であって全能の神である、このことを知って、私には理解できません、私の知識を超えた、知識を超えた全能なる神の御業を、ああだのこうだの言ってました。ヨブはそしてそれゆえ私は塵と灰に伏し、自分を退け悔い改めます。その偉大なる神、全能の神の前にあげつらっていたこと、この口を持ってああだのこうだの言っていたこと、主を悔い改めます。私は何も知りませんでした。小さな小さなちっぽけな存在でした。自分を退けます、そして悔い改めます。これ口語訳では自分を恨み、自らを恨む、自らその罪ある自らを恨み、主の御前にへり下り悔い改めます。まあ、これがヨブが神様と出会った時に告白したことでありました。主が解決できない困難は何一つありません。神は大きな御手の、永遠の御手を持って私たちの人生を導いておられます。時にかなって、神の時にかなって、私自身が今回の南名古屋教会での働きを通して改めてこの神の永遠の御手、永遠の命に私たちが生かされているんだという、このことを深く思わされ、恵みのうちに帰宅しました。皆様にお祈りに覚えていただき、15日16日と素晴らしい聖霊の満ちあふれる祈りの教会であるこの南名古屋教会で豊かな祝福のうちに特伝の働きを終えました。心から背後の教会の熱き祈りに感謝いたします。日曜日はメッセージの前に礼宣教師より素晴らしい宣教報告と証しがなされました。また玉川教会では同じ時長井音楽主事より聖霊に満ちあふれるメッセージと賛美が捧げられ、帰宅していろいろな方から、先生メッセージ聞きましたか、本当に素晴らしかったです、聖霊十万の、そして賛美が捧げられ、皆さんが主の皆を賛美していた、そのことを伺い、後からこの YouTube で聞かせていただき、大変大きな恵みをいただきました。まなみさんにとって大変な戦いの中での御言葉のご用でしたけれども、それだけに主の十字架の栄光が輝き、主の皆が賛美されたことを心から主に感謝をいたします。昨晩は南名古屋教会の山川明美先生からも祈りを持って送り出してくださった玉川教会の皆様にくれぐれも感謝をお伝えくださいとのことでした。南名古屋教会のこの特伝の日曜日は子どもも含めて80名が参加しておられたそうで、また山川明美先生より報告をいただきましたが、信頼者 求道者も多く参加されて、教会から離れていた方、あるいはなかなか決心をすることができなかった方が今回決心に導かれたこと、そして今回の集会は特に癒しということを願い求めて、40日の間南名古屋教会の先生方生徒たちは断食連鎖祈祷を捧げて備えておられました。そしてその中で実際に癒しが起こされたんだと、そのような証も伺いました。イエス様はなんと素晴らしいお方か、このことを皆様と分かち合うことができ、何より南名古屋教会の先生方の涙の祈り、戦い、教会の祈りに主が聖霊の力を持ってお答えくださったことを信じて心より感謝いたします。主にすべての栄光をお返しいたします。コヘレトの言葉、伝道の書にこのような言葉が記されています。とても有名な御言葉で、愛称聖句にしている方もあるかもしれません。コヘレトの言葉1036ページです。3章の1節から11節をご一緒に読みましょう。少し長いですけれども、ご一緒にこの箇所を読みたいと思います。1036ページです。旧約聖書1036ページ、コヘレトの言葉、3章の1節から11節。旧約聖書1036ページ、コヘレトの言葉、3章の1節から11節をご一緒に読みましょう。3、はい。何事にも時があり、天の下の出来事にはすべて定められた時がある。生まれる時、死ぬ時、飢える時、飢えたものを抜く時、殺す時、癒す時、破壊する時、立てる時、泣く時、笑う時、嘆く時、踊る時、石を放つ時、石を集める時、紅葉の時、紅葉を遠ざけるとき、求めるとき、失うとき、保つとき、放つとき、裂くとき、縫うとき、黙するとき、語るとき、愛するとき、憎むとき、戦いのとき、平和のとき、人がロープして見たところで何になろう。私は神が人の子らにお与えになった務めを見極めた。神はすべてを時期にかなうように作り、また永遠を思う心を人に与えられる。それでもなお神のなさる技を始めから終わりまで見極めることは許されていない。アーメン。神はすべてを時期にかなうように作り、また永遠を思う心を人に与えられる。口語訳では神はまた人の心に永遠を思う思いを授けられた、そのように記されておりますが、この御言葉の通り今回この南名古屋に使わされていきまして、いろいろな出来事を通して永遠のまさに神様の時の中で祈りが積まれて、そして一つ一つに神様の出来事、救いのご計画が起こされている、起こされてきた、今も起こされ続けている、このことを深く覚えました。一つはある方のお母様と初めてこの集会において出会いまして、その方が来られるだろうということは聞いていたんですけれども、礼拝の最初に互いに祝福の挨拶をしたときに、その方の娘さんを私は知っておりましたので、その隣にいたお母さんのところに行きました。そうしましたら、初めて会ったこの姉妹なんですけれども、その方がもう涙を流しながら、会いたかったです。会いたかったです。ありがとう。ありがとう。こういうふうにして、その姉妹が、先生、会いたかったです。会いたかったです。ありがとう。ありがとう。そしてですね、私の首をガーッと引き寄せてですね、もう二人でスリスリしながら、会いたかった。ありがとう、そういうふうに姉妹が言われまして、その涙とその切実な姉妹の魂の
叫びから主を本当に求めて、姉妹の今日までのたくさんの人生、私はほんの少ししか知りませんけれども、その中で本当に貧しくされて苦しくって、あるいは飢え渇いていて、そして今回南阿波教会のこの特別聖書講演会に娘さんを通して導かれて、そしてよかった、主と出会うことができる、主の恵みに飢え渇いているその魂を直接に深く覚えながら、この聖書に出てくるサマリアの女性のような、あるいは長血を患う女性のような、そのような切実な魂の叫びを感じ、私自身とても深く感動し、そしてその中に永遠の神様の時の中で、姉妹もまた神様のご計画の中で導かれ、そして今イエス様と深く出会おうとしている、そのような時の中に、私たちがたまたまではなく神様の永遠の時の中で、南阿波教会の祈りの中で、その時使わされて、そして主の恵みが満ち溢れていく、まあ、その後本当にこの魂を思いながら、御言葉の前に私自身が涙が止まらなくなりました。そしてこの娘さんもその後ですね、バプテスマ受けたいです、そのような決心が与えられ、またもしかしたら出ていきますとですね、このような世界宣教にそんな思いを与えるのは聖霊様しかおりません。出ていきたい。私もですね、この間の朝米宣教師がインドネシアのミッショントリップのミッションのこの報告をしましたので、報告してメッセージの冒頭に、どうですか、行きますか、インドネシアに、次インドネシアに行かれる方は誰でしょうと言ってですね、まあ、若者たちの目を見て、主がそれぞれにご計画を持っていることをお伝えしたいと思ってですね、見ましたけど、目をそらせる方たちもここと一緒だと思いますが、知らんとしているですね、まあ、いいんです、知らんとしてても聖霊が働くとですね、まだ救われてないのに出ていくかもしれない、そういう幻を今回その彼女も与えられて、この親子が最後決心の時に手を挙げて、こんなことは想像もしていなかった、うん、そして山川明美先生からも、今回は本当に神の時の中でいろいろなことが今日まで積まれてきた祈りのその一つ一つが今動き始めている、このことを感じる、そのような集会であった、礼拝であったと、そのような報告を受けました。私たちの主なる神は永遠なるお方であり、永遠の命を私たちにお与えになりました。その意味は、私たちは皆この永遠なる神の時の中で生かされているということです。ただ私たちがこの地上が終わったら天国に行くことができる、この永遠の命、こんな小さいことではなく、この大きいことです。罪があれば天国には行けません。しかしイエス・キリスト、ただ唯一のこの道をもって信じて永遠の命をいただくならば、私たちは永遠の御国に行くことができます。これは決して小さなことだ、もちろんありません。しかし私たちはそれだけのことで神様の恵みを、この永遠というものを小さくしてはなりません。永遠の命を受けたということは、神の永遠の時の中で皆さんの人生を動かされているということなんです。神様の永遠のご計画を今言いました、冒頭に言いました、それは分からないから、見えないんで、私たちは目の前にあることだけ、それは朽ちていくものです。なくなっていくものに、お金であれ、人間関係であれ、あるいはこの肉体のことであれ、私たちはそのことにいつも翻弄されてしまう、仕事のことでですね、あるいは自分自身のことで。けれども永遠なる神の御手の中にある私たちは、永遠という大きな大きな神様の御手の中で、私たちは生かされて動かされているんです。ですから今日イエス様が5000人給食の後に集まってきた人々にこのように言いました。ヨハネによる福音書6章の26節27節です。ヨハネによる福音書6章の26節と27節、175ページ。5000人給食、素晴らしい神様の、イエス様の奇跡が起こされて、 男だけでも男性だけでも5000人以上の者たちが、ただ少ないわずかなこの5つのパンと2匹の魚でお腹がいっぱいになるという、神様にしかできないこのような御業を人々は体験します。そしてその人たちがイエス様のところに来ました。その時イエス様は、誠に誠に、新海訳ですね、この間教えていただきました、はっきり言っておきます、誠に誠にあなた方に言います、あなた方が私を探しているのは印を見たからではなく、パンを食べて満足したからだ。朽ちる食べ物のためにではなく、いつまでもなくならないで永遠の命に至る食べ物のために働きなさい。これこそ人の子があなた方に与える食べ物である。イエス様はそのようにしてお腹がいっぱいになりましたね。この人たち、現実具体的にその必要が与えられた、必要が満たされたけれども、そのことだけ、目の前のことだけ、お腹が満たされるということだけ、食べたらなくなってしまう、この世の朽ちてなくなるものに一生懸命になり夢中になり、そのパンを求めて来た人たちに、目の前の必要しか見ることができないその人たちに対して、イエス様は、朽ちる食べ物のためではなく、いつまでもなくならないで永遠の命に至る食べ物のために働きなさい。これこそ人の子があなた方に与える食べ物です。父である神が人の子を認証、ちょっと難しい言葉ですが、認証、これ口語訳では、父なる神は人の子にそれを委ねられたのです。永遠の命に至るこの働きを、ご自身がパンとなって、イエスは永遠の命に至る誠のパンです。そのパンとなって神が人の子を使わせてくださった、人の子があなた方に与える食べ物です。すなわちこの永遠の命に至る食べ物、これこそイエス・キリストのことです。そのイエス・キリストのために働きなさい。この永遠の命を覚えて、永遠の命のために、イエス・キリストのために生きなさい。このことをいつも心に留めて生活をしなさい。イエス様は私たちの永遠にこの命を与えるためにこの地上に来てくださり、そして十字架で命を捧げられ、私たちのための誠のパン、命となってくださいました。このために生きなさい。朽ちるんだよ今、5000人の人たち、確かにお腹がいっぱい。イエス様はこう言いましたね、パンを食べて満足したから来たんだね、印を見たからじゃないね、印の中には永遠の神の働きがあるんですよ。人にはできない神の御業があるんですよ。5000人給食も、病の癒しも、魂の救いも、すべて起こされているこの世界宣教の働きも、教会のリバイバルも、すべてそこに表される神様の奇跡は、永遠の神の御手が動いているからなんです。だからそれを本当に信じたら、その信仰を得ることができるんです。永遠の口、命のために、朽ちないこのもののために働くぞっていう、生きていきたいという、こういうところにつながっていくけれども、この人々は与えられたから満足して、もうその体が感じる満足だけ、お腹いっぱいになったな、お金持ちになったな、この後安泰、この後は安泰だろうな、安泰だろうな、これだけのお金があればいいだろうな、お仕事があれば、先の仕事が整っていればいいだろうな、こういう人間的な、物質的な、目で見えることだけ、そのことで来た人たちに、イエス様、そうじゃない、私が来たのは、もちろんあなたたちのお腹を満たすこともできるし、お金を与えることも、お仕事を与えることも、すべて神様にはできるし、癒すこともできるし、でも大事なことは、その奇跡を見、印を見、永遠の神があなたと共に生きてるというこのこと、永遠の神が私たちのところに来てくださって、命を捧げてくださって、その永遠の命が私たちが受けるようにしてくださったということ、その永遠の命の中で私たちは生かされ続けるということ、このことに気づきなさい。これがイエス様が言ったことです。目の前にあることに一喜一憂するな、 永遠なる神を見なさい。今日まで私たちがここにいるのは永遠の神の御手があるからであって、その中で救いに預かって出会いが与えられて、そして今神様の出来事は今私たちに見えなくても事実働いています。祈りは決して虚しく地に落ちることはありません。祈りは聞かれます。主の時に、主の叶うように、主が成したいように成就していきます。ですから今日イエスに導かれる永遠を生きるというこのタイトルを付けさせていただきました。先ほどご一緒に賛美しました、君は愛されるために生まれた、この歌詞の中で永遠の神の愛は私たちの出会いの中で実を結んでいきます。私たちは神の永遠の愛の中で、つまり何度も言います、神様のご計画の中で出会い、そして実を結んでいく。それは永遠なる方である神ご自身の愛の御手によって、この地上で私たちが生かされていく。私は今回この霊泉教師とともに南名古屋教会に招かれて使わされて行ってきました。霊さんとは15歳の時に高校で会った友人であります。親友中の親友、一人しかいないんだけども、親友中のこの親友中って言っても一人だけども、ある敬愛する、私の愛する愛するもう師匠である先生がよくその言葉を使うので、今回も親友中の親友だね、一人しかいないんだけど、お互い一人しかいないけど、まあ親友中の親友だね。でもその高校の時に出会った運十年ですね、運十年が経って、まさか宣教師と牧師としてそのような立場で招きを受ける、このことはないことです。ありえないこと。その過去の私たちを知っていたらありえないこと。永遠の御手がなかったらありえないこと。何一つ実現しないことです。また先日ですね、野口先生ご家族が玉川教会にお越しくださいました。ヒューマン先生がですね、会ってすぐにこの間の日曜日の礼拝を見たら、前の席に春彦さんが写っていて、バティックを着て座っていて感動しました。とても嬉しかったですですね、まあ、そのようにヒューマン先生がお伝えくださって、まあ、そのことをですね、主人に、そうだってよ、すごく感動しちゃって、先生が喜んでくださったってよかったね、まあ、そうだよ、霊が南名古屋で宣教報告するから来たんだよとですね、言ったもんですから、すごいじゃん、すごい愛じゃんと言ってですね、私は主人に、すごいなと、そうだったのかと、まあ思ったわけです。私も霊さんも主人もこの10代からの古い友人ですが、あの頃の私たちを見たら15歳の時だから、皆さんご安心ください、主は何でもできになります。15歳のその時、私たちを見たありえないこと。もうアーメンですね。母が一番アーメンと言いますよ。そうでしょう。もうアーメン以外の何者でもないですよね。また、もう一つ、私と音楽主人のまなみさんは、中学からのこの教会で出会ったんですよね。ゆうじさんはもう一個下で、もうピチピチの若い青年として出会ったんですよね。で、その当時のことを思えば、ありえないこと。使わされているその中で、私は音楽主義として、教会を守ってくださる、御言葉を語ってくださる。もうこの過去のことをいろいろと知っている方々においては、特に久保さんがたびたび言ってくださいますが、二人を見ると希望が起きます。なぜか、神様にできないことはないんだな。これは皆さん、永遠の御手というのはこういうものです。その時々には悪いし、もう失敗ばかりだし、どうなっちゃうんだろうこの子たちという、その中で育っても永遠の御手が私たちを計画を持って導いているから、永遠の御手が神のご計画の中に私たちを、また教会を祈らせて、その出来事を起こしていくので、神様はその中にあって働かれ、そして着実にことを行っていかれるんです。これは主が永遠である、主が生きて働かれるからです。 私たちの思いをはるかに超えてるんです。それが永遠です。私たちは今目に見えるここしかわからないけれども、あるいは来年のことしかわからないけれども、しかし私たちのそんな思いははるかに超えているんです。永遠の神の愛が私たちの出会いのうちに働かれるからであり、そして神がこの小さな小さな私たちの人生にイエス・キリストを通して良い実を結んでくださるからであります。私たちは今目の前にあることしか見えないので重ねています。あるいは起こっている苦しいこと、辛いこと、悲しいこと、難しいこと、そこしか見えないから、そこだけを見ていると落ち込んで失望してしまうんです。しかし全てのことには神の時があります。イエス・キリストを信じるということは、この神の永遠の御手を信じて、今のすべての問題をイエス様にお委ねすることができるということであります。先ほど購読しました、第一ペテロの5章の6節7節、第一ペテロの手紙5章の6節7節をご一緒に読みましょう。434ページ、第一ペテロの手紙5章の6節7節、すみません、熱いので読ませていただきます。第一ペテロの手紙5章の6節と7節、434ページ6節7節を共に読みましょう。3、はい。だから神の力強い御手の下で自分を低くしなさい。そうすればかの時には高めていただけます。思い患いは何もかも神にお任せしなさい。神があなた方のことを心にかけていてくださるからです。アーメン。一つ、神の力強い御手のもとに自分を低くしなさい。主の前にへりくだりなさい。主を恐れ、そして思い患いは何もかも神にお任せしなさい。神が心を配っていておられるからです。この問題、あの問題、自分ではどうすることもできない問題を主に祈り、そして主にお任せする、そして主に期待していく、主の永遠の計画の中でこれら全てを益とされる主が何をなさろうとされているのか、そこに思いを馳せていくのであります。永遠の神の御手、ご計画、永遠の命を持つ者の信仰こそがこの信仰であります。今ではなく、今この中で主に祈り、主を求め、そして主の計り知れない永遠のご計画に思いを馳せていく、その計画、御旨を受け取っていく。もう一箇所購読したのはルカによる福音書18章の1節でした。イエス様は気を落とさずに絶えず祈らなければならないことを教えるために、ヤモメと裁判官の例え話をされました。この18章のヤモメの祈りは終わりの時代、終末時代の祈りとして記されているところであります。すなわち何か不信仰の波が押し寄せてくる、暗闇が押し寄せてくる、あらゆる問題困難が、今までなかったようなことが次から次へと私たちに襲ってくる、これが終わりの時代。先ほど第一ペテロの5章を読みました通り、そのような中で吠えたける獅子が、悪魔が、サタンが食い尽くそうとして狙っている、これが事実です。終わりの時代に置かれた教会、クリスチャンたち、愛する者たち、これが事実です。不信仰の波が押し寄せてきている教会にも、私たちのうちにも、そして吠えたける獅子が誰かを食い尽くそうと狙っている。しかしそのような中でイエス様がルカによる福音書18章でお語りになったのは、しかしそのような中でむしろ、いや、ますます滅びの波が押し寄せてくる中でいつも祈るべきです。失望してはいけない、落胆してはいけない、気を落としてはいけない。むしろ、その時こそ祈る時です。その時こそ失望してはならない。その時こそ、いつでも祈るべきです。やもめとなって、神様を求めるべきです。 そのようにイエス様は私たちの祈りを励ましておられます。悪魔の策略に負けて祈りの手を下ろし、不信仰不従順に陥り、暗い顔をしていてはいけません。信仰者はいつまでも押し込んでいてはなりません。いつまでも自分を憐れんでいてはなりません。暗い顔、暗い心、私たちは時にそのようにして信仰が停滞します。でも今日御言葉を聞いた私たちは、人を悪く思ったり苛立ったり怒ったり暗い顔をしていたり心を塞ぎ込んでいたり、このようなサタンの格好の餌食になっている、ここから御言葉によって立ち上がりたいと願います。御言葉によって今日語られました永遠の命を私たちは与えられました。永遠の神の御手の中で私たちは生かされています。そしてその永遠の御手が最後私たちを主のもとにしっかりと導いてくださることを信じます。ご一緒に5章の8節から11節を最後読んでおりましょう。ペテロの手紙第1、5章の8節から11節ご一緒に読みましょう。434ページペテロの手紙第1、5章の8節から11節、5章の8節から11節をご一緒に読みます。3、はい。身を慎んで目を覚ましていなさい。あなた方の敵である悪魔が吠えたける獅子のように誰かを食い尽くそうと探し回っています。信仰にしっかり踏みとどまって悪魔に抵抗しなさい。あなた方と信仰を同じくする兄弟たちもこの世で同じ苦しみに遭っているのです。それはあなた方も知っている通りです。しかしあらゆる恵みの源である神、すなわちキリストイエスを通してあなた方を永遠の栄光へ招いてくださった神ご自身が、しばらくの間苦しんだあなた方を完全なものとし、強め力づけ揺らぐことがないようにしてくださいます。力がよよ限りなく神にありますように。アーメン。このようにあらゆる恵みの源である永遠の栄光に私たちはイエス・キリストを通して招かれています。ですからこの信仰にしっかり立ちましょう。そしてあらゆる悪魔の手攻撃に対抗し立つことができますように。主は決して私たちを見捨てることも見放されることもありません。それどころか永遠の御手の中で私たちのうちに働き、救いのご計画を成就していかれることを信じます。イエス・キリストを信じている私たちは、イエス・キリストを信じ、あなたこそ生ける神の子キリストです、この信仰を告白する私たちは、苦しみは決して苦しみでは終わらない、失望は決して失望では終わらない、苦しみは必ず喜びに変わり、失望は必ず希望に変わる、死の後には必ず復活があります、死の後には必ず復活がある、この永遠の命の信仰をしっかりと掴んで主を待ち望んでいきましょう。最後に皆様に最近励まされたディボーションの箇所をご紹介して終わります。友人のポールが冷蔵庫の修理をする人の到着を待っていると、電気屋さんからスマホにメッセージが届きました。イエスはそちらに向かっています。11時35分頃の到着予定です。これは修理業者の名前がイエスという人だったそうです。神の御子イエスの到着予定はいつなのでしょうか。このお方は約2000年前人として地上に来られ、私たちの罪の身代わりとなって十字架で死なれました。しかし復活し昇天されるとき再び来ると言われました。その日時を知っているのは天の御父だけだと言いますけれども、もし主の再臨の日時を知っていたとしたら、それは私たちの日常の優先順位にどんな変化をもたらすでしょうか。イエスは主の再臨がいつ来てもいいように備えていなさいと警告をされました。人の子は思いがけない時に来るからです。 目を覚ましていなさい。あなた方の主が来られるのがいつの日なのか、あなた方は知らないのですからと念を押されました。キリストが再臨されるとき、事前の知らせがスマホに届くことはありません。ですから、聖霊の力に助けていただいて、日々永遠の視点を持って生活しましょう。聖霊の力に助けていただいて、日々永遠の視点を持って生活をしましょう。神に仕え、あらゆる機会を捉えて、この神の愛と希望のメッセージを証ししていきましょう。日々永遠の視点を持って生活しましょう。そしてイエス・キリストを証ししていくことができますように、そのようにして私たちがこの地上で歩んだ後、これから応答の賛美を捧げますけれども、イエスに導かれ今日まで来た、最後イエスに導き、今日この応答賛美を選びながら本当に改めて感動しているのは私自分自身ですけれども、イエスに導かれ今日まで来たと、イエスに導かれ今日まで来た、私が頑張ったとか、私が戦ったとか、私が何をした、そんなことではなく、そんな思いは一切取り去られて、主と出会うその日、イエスに導かれて今日まで来ました、ただイエスに導かれてこの人生歩んできました、そのように証しする皆様となられますように、私たち一人一人がこの信仰を持って新しい週間世にあって、主の勝利に預かっていきたいと、そのように願います。どうぞイエスによって、イエスに導かれて今日まで来ました、ただイエスによって導かれて私たちがこの地上での歩みを全うすることができますように、主よ、今朝の与えられたこの御言葉、永遠の視点を、永遠の約束を、永遠の命をもう一度私たちに受け取らせてください。このことを深く私たちに悟らせてください。共にお祈りしましょう。ご愛なる天のお父様、今朝玉川教会で愛する兄弟姉妹皆様と共に礼拝を捧げることができました幸いを心から感謝いたします。あなたが招いてくださって、あなたが永遠なるお方でなければ、このこともありえないことでありました。主を感謝いたします。あなたの常しえに変わらないその御手の中で、私たちが落ち込む時も、落胆する時も、失敗する時も、なおあなたの力強い御手が私たちの底辺にあり、あなたの永遠なる御手が私たちを主のもとへと導いてくださることを心から信じて感謝いたします。どうか新しい週間、語られました御言葉の通り、永遠の視点を持って主を見上げて前進していくことができますように、聖霊様助けてください。目の前にあることに一喜一憂する私たちです。落ち込み、また自分自身を憐れんで悲嘆に暮れる日々です。主を憐れんでください。助けてください。この暗闇の力から私たちを御言葉の力によって救い出してくださって、信仰によって新しい習慣、一歩一歩力強く歩んでいくことができますように導いてください。何よりも主がおっしゃいました、朽ちる食べ物のためではなく、永遠の命に至る食べ物のために働きなさい、永遠の命のために生きなさいと、主をあなたが今日励ましを与えてくださいましたから感謝いたします。どうぞ主を、私たちが朽ちるもののためではなく、永遠なるお方イエス様のために生きていくことができますように、そしてこの喜びを、素晴らしいこの救いを、永遠の命を、天国を、多くの方々に、愛する家族に、新しい習慣も使わされた場所で証しするものとならせてください。感謝します。一切の栄光を主にお返しします。尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。